皆さんこんにちは、小平です。
あれです。
ゲームなんとか第120回です。
はいはい。
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない2人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
よろしくお願いします。
お願いします。
最近どうです？
いや、話してるのがまあ前回仁王の話をしちゃったんで、
うん、
まあ話せるとしたらドラクエ7の話になっちゃうんですよね。
うん、やってるね。
先々週7始めてなんかちょっとまだ街覚えれねえやみたいなこと言ったはずなんですよ。
そうだね、言ってた言ってた。
あのその辺の僕が脳内追いついてない部分は完全解消されまして、
お
う、もうただただ楽しいなこのゲームって言ってやってるんですけども
覚えられてきたって
そうそうそう、まあネタバレらしいことは言わないとしても、
うん、
僕セブンって前情報ほんとねえなって思ったんですよ。
そうだね、全然俺もなんかどういう内容かわかんない。あの緑の服着てんのが主人公でしょうぐらい。
そうそうそう、僕もほんとそのレベル
あのちょっと可愛い感じの主人公でしょ
う
みたいな、
うん、なんか小学生ぐらいの感じの
そうそうそうそう、あるある。
まあ、なんか今回はほんとガチで少年なんだよね、
うんうん、
今までってやっぱ青年だったじゃない。
そうだね、3とか1,2,3のパッケージすげえ子供みたいだけど実際そうでもないみたいなね。
1,2,3のもってさ、あれって、うん、まあ見た目上初期のパッケージは少年だったけども、
うんうん、
実際は青年とかだったんじゃねえのっていう。
そうだね、後々のパッケージだと普通にでかくなってるからね。
そうだよねただセブンはね、うん、あどうやらガチの少年なんですよ。
少年なんだ。
あのおい坊主とかよく言われるんですよ、
うんうん、
まあ可愛らしい子ねとかよく言われるんですよ、
うんうん、
そういうくらいの子たちなんですけども、
うん、
思ってたのが、
うん、
僕全くセブンの前情報がなくて、
うん、
本当先日ダンさん呼んで話を聞いた時に、
うん、
セブンのことチラッと紹介してもらった、
はいはい、
それぐらいの情報しかなくて、
あの島を蘇らせていくみたいな、蘇らすっていうか、なんか過去から改変して島が浮き上がってくるっていう、なんか、うん、どういうことっていう感じだったけど、
そうそうそう、
うんうん、
それぐらいの情報で、
うんうん、
あのあとはもう本当全然知らないそんな状態だったもんで、
うん、
あの何よりこんなことも知らないのかって思ったのが、
うん、
仲間が何人いるのかも分かんないんですよ。
やってて誰がどういうやつがいるのかも全然分かんない。
うん、で今までってさ、6までの中僕の、うん、今までは 1,2,3,4,5,6 って、
うん、
なんか仲間知ってたのよね。
もうなんとなくね、
うん、これぐらいの最終的なメンツがいるっての知ってたのよ、
うんうん、
セブンそれさえも分かんないの。
そうだね、完全なフラットだね。どういうやつが仲間なんの的な。
そう分かんないの、
うん、
この画面構成仲間の欄は4人分入る枠組みなんだけども、
うん、
ずっと3人なんだよねっていうのが今ね。
ああ今もそうなんだ。
ずっと3人なんだよね。
え、そもそも3人編成なのかなみたいな。
そう今ね疑問なの、
うん、
あの画面のね戦闘画面の構成的に4人分の枠はあるんですよ、
うん、
で4人分の枠があって、
うん、
どう考えても4人入るはずなんだけども3人なの今長らく
はあ、
で、うん、あのまあ今僕 アプリとかで買ってるから、
はい、
まあ、そのアップストアとかでさ、
うん、
あのスクリーンショットとかも、まあ、見れちゃうわけじゃない。
はいはい、あれね。
あと、まあ、ゲーム起動した時になんかちょっとしたパッケージみたいに見えるわけじゃない、
うん、
3人しか乗ってねえ。
あれじゃあ3人なのかな。
あれこのゲームってひょっとして3人しかいねえんすかみたいな
あれ今までドラクエで3人ってことあったんだっけ。
ああ昔のはあるよ全然。
なんかあったよね、
あの3人標準パーティーとかは全然あった、
うんうん、
でこのゲームは散々長いくらいと言われてきましたけども、
うん、
この先ひょっとしてずっとこのメンツやっていくのか、仲間モンスターとかいねえのかみたいな。
ああそれはあれだね、
結構な時間やってる今って
。5、6とかは割とその辺豊富だったじゃない。
うん、
そういうのがない系。
あのね、今ね唯一ね驚愕の事実が訪れてるのはね、
うん、
ダーマの神殿まで来ましたんですけども、
おお転職、
職業欄が半端ねえ。
え、いっぱいあんの。
何このあの次へボタンがどんどん出てくる
そんな感じなの
本当に。
じゃあその3人をめっちゃいろんな何技を覚えさせらせるとか、ま
あ
ね、そういうことな
の。この3人って言ってるのもちょっとだけね、今ね僕が嘘ついてる場面があるんですけども、
うん、
4人いた時期はあったんですよ。 おうおうあったんですけども一回減ったんだよね。
えどういうこと？
もうここもね今ちょっとね僕はねあの 今は言いたくない、
うんうん、
ただ4人になった時期があって、うん、カクカクシカシカ今3人なんですよ。
あじゃあ4人で戦ってたこともあったの？
あった。でこれそこからしばらくずっと3人なんですよ。
ああなるほどね。イベント的にしか4人にならないんじゃねえか疑惑。
あれもう二度と4人目とかいないパターンっすかみたいな。あれってこのゲームめちゃめちゃ寂しくないですか？職業めっちゃあるみたいな。
一緒別に3人でもあでも今までだとさそれこそバジャン乗せるぐらいいろんなパーティーがいる選べたってことだもんね。
そうなのよ、そうなのよ。
そこの違いよねやっぱね。
今そこそこのプレイ時間になってるはずなのにずっと増えてない、うん、今ザワザワしてる。あれあれ
もうなんかシリーズによっては移民化っていうぐらいさいっぱいなんかバジャンの中に大量の人乗っかってたわけじゃないな
そうそうそう
そう確かにね終始3人ってなるとなんかあちょっと確かに寂しい感はある。
そう全然あの仲間モンスターとかもさあの仲間にして欲しそうな目で見てこねえわけですよ。
ああそうだよね。モンスターも仲間にできんのできないのみたいな。
であのなんかモンスター預けるじいさんとか必ずいたはずなんだけど、うん、一向に出会わない。
おやそういうコンセプトなのか。おや
おやこのゲームはひょっとして寂しいのかい
寂しい言うな。いやまあなんか散々そういう前情報だったけど噂だったけどね。
おやおやっていうね。あの初めてなのよ。あの今までドラクエを散々やってきましたよ、
うん、
ただトータルの仲間のメンバー感が見えてないのは初めてなんですよ
そうだね。特に4以降ぐらいか。
そう4なんてもう散々導かれしとか言ってるかもういっぱいいるんだろうみたいな感じが見えてるわけなのに。
そうだね。4ぐらいまでっていうかずっとなんか順調に増えていった感じだったもんね、
うん、
1が1人でみたいな。
そう
次が3人かで4人でみたいなね。
ここに来て7で仲間少ねえんじゃねえか疑惑
それどうなってくんだろうね。
不安。今はとても不安。
でも体感的にはそこそこ進めた感じなんでしょ。
いやもう
まだそうで
もない。3だったらエンディング部ぐらいでしょって思ってるぐらいのプレイボリュームに、まあ、遊んでますよ、
うん、
でも長いらしい。そろそろバラもすぷっ倒したっしょぐらいとこまで来たつもりなんだけど
ああじゃあ結構だね。
3人今このタイミングで職業が解放みたいな。
お
この先一体どれだけみたいな。
じゃあもうあれなんじゃないの、まあ、人数は違うけど FF15 みたいな展開なんじゃない。
あは
もうずっとこの仲間とやってくしみたいな。
あ辛い。最後泣かされるパターンが
やっぱつれーわーっつってどうなんだろうね。最後とやっぱつれーわ状態なんのかな。なんかストーリーが辛いっつって言ってたような気がするからな誰か
そうなんだね。あの現状あのめちゃめちゃ辛いっていう場面というかは、
うん、
寂しいっていう感じとねそのぐらいの起伏がめっちゃ多いんですよ。
はあ、ははあ、はまだ意外とこうカタルシス的なところではないんだ。
なんかね前振りなんだろうなっていう感じの気が今すごいしてるんだよね。ここでこういうことが起きて、あここでもこういうことが起きて、
うん、
うーんすっきりしない。ここもなんか、まあまあまあ悪いことが起きたわけではないんだけど、みたいな。
まあでもその辺はあれなのか、ツイッターを追っていけば、ね、まあ徐々にで話は出てくるのかな。
今回はそのなんか、まあ、この間言われた通りけど、うん、石板っていうのがあって、
はいはいはい、
石板を拾って神殿に持ってくと、うん、その石板に紐づいた島にたどり着くんですよ、
うんうん、
なのでこう、まあ、正直僕の今までのツイッターってもう結構はしょりまくってたんですけども、
うんうん、
まあ、石板の数は最低限一致させるように漏らさず飛ばさず書こうって思ってて、
うんうん、
なんか今数えてはないんだけども結構な数の石板集めてるよ。
本当そんな出てくんだ。
結構な数があって世界なんつうのドラクエってさ、
うん、
世界地図今まで見えてたじゃない。
まあざっくりね。
で見えた末に魔界とかさ、
うん、
見えた末に幻の大地とかさ、
はいはいはい、
狭間の世界とかさ、
うん、
それにとどまらず海底もあるよねみたいなことがさ
はい、はい、
マップ2個1個じゃないんかいみたいな感じのさ
レイヤーになってたりするわけね。
まあ FF もそうだったじゃない、
うんうん、
月の世界生かされたりとかさ
あったね。
世界崩壊したりとかさまだまだ暗海世界地図みたいな感じだったじゃない。
あるある。
で今ドラクエ7ね1個の世界地図を、
うん、
あの復活させようと1個ずつ島をちまちまちまちまやってんだけども、
うん、
本当にこの世界地図は1枚で済むのかみたいなさ。
広いの？
分からないんだよ、全く分からないからさあのこの世界地図が埋まった時にどうなるかが読めないんだよ、ね、
その石板もなんか集めた挙句どうなるのみたいな話聞いてると、
どうなるのかも分からんし、仲間が何人かも分からんし、職業がどのくらいあるかも分からんし、
すごいね、なんか どうなってくの、
ボリュームが微塵も読めない、
なんか一体私は何を させられてるのみたいな感じになりそう、
ドラクエ7怖いみたいな、はあ、
なんかワンダと巨像やってるみたいな雰囲気感じるけど、
あそうそう、あるねあるねあるね、完全にあるね、今ドルミンって人は信じていいのかな
そうだよね、俺この目的のためのこの手段でちゃんと合ってますみたいな、
合ってますみたいな
そもそも目的何なんだろうな俺なみたいな、
そうなんかとりあえず正しいことだと思って進めてますけど、うん、どうもウマリベルみたいな感じのね、
お
マリベルめっちゃ言葉つれえなってきついきついって思いながら
そうなんだ、
かつてねえほどなんか小兵のバカバカバカみたいなこと言ってきて、
あ結構強気キャラ、
あんたはいつものらまねえみたいなこと言われて、
うわ
なんか萎縮するこのパーティーみたいな
ギスギスしてんなあそういうとこもあんのかねやっぱね、
マリベル怖えよって思いながら、
今までにないキャラではあるけども
って、うん、まあ確かに今までいなかったなこういう子みたいな
へえ、
うん、まだまだ先が読めずに、ま
あうん、
ちょっと不安さえ抱いておりますという頃合いです、
そんな最近、
そんな最近ドラクエ7、
ああじゃあ俺も最近で、いやあれですよ、ドラクエつながりで言うとドラクエウォークやってますよ、
ウォーク、
いややってるって言えていいのか分かんないけど、あのほら最近さ、まあ、あのステイホームの話あるじゃない、
うん、
のそれの関係でさ、
うんうん、
まあ、世界的にあのなんだ外に出て遊ぼうぜ的ななんちゃら号的なゲームがなんかね軒並み、うん、家でもある程度遊べますみたいな、
そうだよね、
ポケモン GO もなんかやってるらしいしね、
うんうんうん、
家でもなんかレイドバトルできますとかさ、
うん、
そういうことでやってるらしいけど、あれそういやドラクエ GO 俺まだ入ってんなと思って、
ドラクエウォークな、
あドラクエウォークかなちょっと間違えたよ伝わると思うけどそうでドラクエウォークやってて、
うん、
でドラクエウォーク立ち上げたらなんかやっぱ結構色変わってたね、
うーん、
あのなんか今までさ近づかないとこう何行えないイベントとかさ、
そうだね、
そういうのがいっぱいあったじゃない、うん、なんかレイドバトルとかさ、目に見える範囲のレイドバトルだったら遠くてもペッてやるともう戦える状態になりますみたいな、
あへーへー、
そうそうなってたりとかね、
うんうん、
なんだろう、目的地をさ選ぶじゃない、うん、ドラクエウォークって、うん、このシナリオを進めるために行かなきゃいけない場所を選んでねって、今までだとあの自分の範囲から何メートル離れた以上の遠くにあるスポットを選ぶか、どこでも目的地で好きなところ、その自分の直近じゃないところにベッて目的地立ててそこまで行くっていうのがウォークだったのね。
ある程度歩かせるっていう前提だったね。
そうそうそう。それがもう自分の直近に置けんの。
なるほど。
目と鼻の先にもう洞窟、町、町、城みたいなことできんの。なんだこれみたいな、そのどこでも目的地に使える導きの翼だっけ、
うんうん、
あのアイテムがあればあるだけもうクエストガンガン進められるの、
あなるほど、
目の前にクエスト作ってはいってもう洞窟も街もイベントももう全部直近にあるみたいな、
そうなるよねそれはね、
そうそうそう、そんな状態になっててね、あこれ手軽と思って、うん、家でポチポチやってる暇な時に、そうこんなことになってんだと思って、なんかネット見たらなんか家にいてできるからありがたいなって書いてあって、若干なんかあれでもウォークあれなんかアイデンティティがみたいな
そうだよね、いやなんかしょうがないというかそうすべきなアップデートなんだけど、
そう現状を鑑みてのやつだからなんかありがたいって言っちゃうとなんかそれはそれで違う気もするなとか思いながら、なんかちょっと変な気持ちの中でもまあ、うん、やりやすいからやありがたいなと思いながらポチポチガンダダと戦ってますよ、ガンダダ
面白いな、まあ、そうなるよね
そうそうそうそう、なんかね今はもう終わっちゃったんだけど、なんかねちょうどその再開した時になんかメタルフェスみたいなのやってて、
おうお
う、なんか頻繁にこうメタルスライムの群れみたいな、
群れ、
うん、メタルの群れみたいなのがあって、なんかそれが近くに発生すると、うん、もうガンガンあのはぐれメタルがそっから湧くみ
たい
な、へえ、なんか要はレベル上げてほしいんだよね、新しく始めた人にね、うん、みたいなキャンペーンやってて、でちょうどガチャ回したらメタルスライムの剣だっけ、なんか
ああはぐれメタルの剣とか、
そうはぐれメタルの剣とかさ出てメタルソードみたいなのでブシャーってメタル刈りまくってた、
ああなるほどね
そうそうそう、あこれな楽しいと思ってメタルスライムめっちゃ刈れると思ってそうまんまとねやってたりしましたね、
まあでも確かにそのドラクエに限らずそうせざるを得ないもんね。
そうなんだよね。なんかイングレスとかはなんかそんなに大きな変更はしてなかったみたいだけどね、あれはね。
イングレスとか、まあ、
イングレスはもう
陣取りってもう
そうそうそうそうまあ無理だよねみたいな。いやまあ別にもう外でね一人で歩き回る分には
まあね
問題ないから、あのイングレスってそんなレイドバトルみたいなのないからさ、
うん、
基本一人でフラフラするのがメインだから、まあまあ一人で歩き回ってる分にはそんなに影響はないからね。まあ国によるかもしれないけど、日本はまあねオープンエアで周りに人がいなければそんな問題ではないからね。
まあね、ゲーム運営側としては助長してるとかね、うん、悪い助長してるって思われなければって感じだもん ね。
だからレイドバトルとかになるとね、やっぱ人が集まりがちになっちゃう、
そうだね。
そういうのは多分気にするんだろうなと思って、
うんうんうん、
いや大変ですねとか思いながら。
まあね、
いやでも逆にプレイヤー数が増えてさ、なんか課金する人が増えてとか、うん、ありそうだけどね、そういう影響とかもね。
まあね、確かに、うん、ある意味導入するスタートしてみるには、
うん、
サクサク進んでちょうどいい頃合いだもんね。
そうそうそう、だからなんかあそんなことになってんだ、じゃあちょっと一回入れてみようみたいな、でそのまま俺みたいにさ、なんかとりあえずレベル上げとか言ってドラクエっぽいものやった気になるみたいな人がさいっぱい出てくるのかなとか、ポケモンやった気になるみたいな人がいっぱい出てくるのかなとか考えると、
確かに
割とそれはそれで導入としては結果的にいい部分もあったのかもしれんねなんて思って。
あ
うーん、
あでもなんか横道それちゃうけど一個だけ言っていい、
うん、
この番組やっててもあのツイッターとかでいろいろ言われたんだけどさ、
うん、
ドラクエのセールがゴールデンウィークにさ、
はいはいはいはい、
スマホアプリのが
あってたね、
ちょうど本当一括全部みたいな感じであって
ね、ゲームなんとかでドラクエの話題やってる頃だかやり終わった頃だか、
そうダンさん工作員なんじゃねえかみたいなこと
だな実は巧妙に練られた、いやいやいやいや、そんなことないそんなことない
いやでそれがあってさ、それがあってさ、ほんと最近収録日ベースだとほんと5月後半ぐらい、うん、中盤ぐらいの頃に、
うん、
ドラクエ10のオールインワンパッケージが発売されますよみたいな、みたいなのがあって、やたらとドラクエ押されてんだよね。
ドラクエ押してるね、確かにね。
なんかやんのっていうのが今僕の中で勝手に読みとしてあるんですよ。
なんかって何？
いやなんか新作発表とかさ、
あードラクエ12
とか
カスピンオフとか、
まあそれこそ PS5 とか言ってるご時世になんかさ、あのロードマップみたいなの打ち出したらさ PS5 とかさ、うん、すげえさ、あそっち行くっきゃねみたいな潮流が出るじゃない。
ドラクエ10ツー
で、あまさかのダメなタイトル、やっちゃいけないやつ
言うな言うなダメとか言うな、
いや言うな、がそれダブルミーニングなんだ、
あそっちかなんだそれあ分かんないけどね。まあでもなんかドラクエってもなんか一気区切り風な感じじゃないのかな。
いやなんか今ドラクエのさ、なんかそう、あのドラクエ外堀固めがすごいじゃん今。
うん、まあ確かに言われてみる、まあまあうちの番組でドラクエがなんかね流行ってたからってのもあるかもしれないけど、
うちの番組が言ってるだけな気もするんだけども
なんか勝手に自分で勘違いしてるみたいなあるかもしれない。
ドラクエ来てんじゃねみたいな、いや新作ついに来るのかなってちょっと思ったんだよね
あ、何かしらの新作あってもまあおかしくないか。
いやまあただ
ビルダーズとかないか、
ただの大の大冒険かもしれないんですけども。
ああそうか、大の大冒険やんのかな、ちゃんと。
ドラゴンクエスト12、大の大冒険みたいな。
ダデーみたいな。12にしちゃうの。
うわーみたいな。
いや、だからそれはそれでいいんだけど。すげえガチなやつ出てきたらちょっと買っちゃいそうだけどさ、この勢いでさ。
ほんとね。
あとは9か。
なんか9、9頼むよ、スクエニさん。頼むよ、マジで。
ね、この機会にちょっと流れ来てるから、ちょっとどうですか、9も。
頼むよ。最悪スイッチ移植でも構わんよ。
そうだな、そうだな、スイッチでも構わんよ。俺は別にやらんから、スマホじゃなくても。
充電池がバカになってきつつある 3DS でやるのが嫌なんだ。それだけなんだ。
あ、そうだね。今からね。
うん。
3DS 引っ張り出してやるのはちょっと厳しい。
そうなんだよ。
うん。
あと、スクショ取れねえのが結構リアルにつれんだ。
そうだよね。ツイッターでやろうと思ったら、スクショ取れないとだってどうしたらいいのってなるもんね。スマホで画面撮るみたいな話になるもんね。
そう、めちゃめちゃしんどい。めちゃめちゃしんどい。
3DS のところスマホ出してパシャッって。
パシャッパシャッパシャッパシャッ
チャンスとか言いながら。
あ、ね、充電が切れるとか言いながら。
ここから進めらね、とりあえず畳んどこみたいなことになるわけでしょ。 そうだな、それはきついね。
頼ます、スクエニさん。ナインよ、ナインよ。
ねえ、ナイン、ナインリメイクするか。
うん、まあナイン出なかったらもう、うん、エイトで打ち止めかなとか言って
、ね、人画面バージョンにリメイクするか。
あでも、あ、ナインのゲームシステム知らないけども、やっぱ2画面なきゃダメなやつなのかな、
わかんないけどね。でもまあ実際そのなんだ5とか6とかも DS 版の移植してたわけだから、できないことはないでしょうよ。
できないことないでしょ。なんか
だからなんか 3DS の 3D 起動をすごいふんだんに使ってるとかだったらあれだけど、そんなことないでしょ。
マジか、
そんなことないでしょ。
ないでしょ
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 大丈夫かなって気はするけどね。
うん、
う
ん、そう、そんな終始ドラクエの話でした。
うん、あ、俺じゃあ全然ドラクエじゃないけど一個だけ、あのね、 VR ゲーを久々に買いましたよ。
おお、
V、 勇者のくせに生意気であるっていうね。
来ましたね、ユーナマ来ましたよ。
ユーナマですよ。ユーナマ買ってみましたよ。なんかまあセールで安くなってたからっていうのはあるんですけど、前からずっと気になってたんで、じゃあ今買っちゃおうと。
え、ごめん、分かってないんだけど、
うん、
バッチリ VR なの？
バッチリ VR でもない。かなりね、うん、入りやすい VR ゲー。
ほうほうほう、それはいいね。
うん、前にもちらっと話したかなと思うけど、あのね、VR の中で机があって、その机上にマップとか、まあ、ゲーム画面が表示されてて、でその周りに魔王とか、あの魔王の娘と自分がいて、なんか話しながらそのゲームプレイを進めていくという。でそのマップ上に、なんだろうな、ストラテジーみたいな感じで、リアルタイムストラテジーみたいな感じで、うん、まあ、魔王城があって、勇者の勇者、王様のお城があって、うん、でそこから勇者が出てきて、自分の方は魔物を、なんだろうな、あれはタワーディフェンスとかに近いのかな、
うん、
まあモンスターを置いて繁殖させて、で最終的に魔王城を攻め込んで勝ちみたいな話、うん、でそれを上から眺めてる、
うん、
VR で。だから自分は必要以上に動く必要がないわけですよ。
なるほどね。今までの僕のユーナマのイメージだと、うん、あの、まあ、PSP の頃とかのイメージになっちゃうけど、
うんうん、
断面図みたいなイメージだったけど、
そうそうそう
そ
う、
そこから一歩視点が引いた感じ。
そうそうそう。そうそうそう。だから上から見下ろしなんだよね。
なるほど。
でもまあ、そのユーナマのシステム、要は、ある種食物連鎖みたいなさ、
うんうんうん、
ああいうシステムはまあ引き継いつつも、まあちょっと違うゲーム性になってるというか。
うーん。
うんうんうん。なんかね、遊びやすくなってた。ユーナマってさ、意外とストイックじゃない。なんか一歩間違えたら即なんかみんなで全滅してくみたいなさ
あれ後半難しくない？
難しい難しい特に1なんかは、ある種ローグライクみたいなさ、
うん、
なんかスタートしてどんどん敵のレベルが上がって死んだら最初からみたいな。
あったあった。
ステージ制ですらなかったみたいな。
あったあったあった。
そうそうそう。あそこから考えたらだいぶこうちゃんとステージ制でありつつもみたいな、
うんうんうん、
うん、感じでね、結構ね、遊びやすかった。ちょっと嫁さんにもやらしてみたんだけど、なんか、うん、まあ、VR 自体はちょっとしんどいんだけど、もともとね。
うんうん。
うんうん。でもゲーム自体はなんかね、キャラクター可愛いし、なんかすごい面白かったっつってた。
いいじゃない。
うんうん、うん。これはいいねと思って。で、なんかちゃんとクリア報酬だったり、そのクリア報酬でもらったポイントみたいなので、なんか、その成長させる魔物の、まあ、グレードアップみたいなのもできたりとか、
うんうんうん、
とかね、あとコントローラーでなんかね、全般その設置する魔物を操作したりするんだけど、操作っていうか配置したりするんだけど、そのコントローラーの先から、なんだろうな、何、釣り竿じゃないけどさ、まあカーソルみたいなのがピューって出て、それがこう机を刺すんだけど、まあそれも結構快適だし、そのね、設置する魔物を選ぶのもコントローラーの上から、何、引き出しみたいな感じで、その机の引き出しみたいな感じで中から魔物がコントローラーからヒュンって出てくるのよ。
へえ。
でどれを設置しますかっていうのが出てくるのね。
うんうんうん。
だからね、なんかね、インターフェースがね、結構ね、まあ、直感的だし分かりやすいのよね。でこれを選んで、それをコントローラーでこう狙ってここに設置するみたいな。
へえ。
ポンって置けたりとか。
おうほうほうほう。
あと、ね、設置したモンスターを吸い込めたりとかね。
ほう。そう、
コントローラー側に吸い込んで別の場所に置き直すみたいな。
へえ。
で吸い込んだままにしてコントローラーの中に入ってる状態で振ると合成されてちょっと強い魔物になりますよ。
へえ、面白い
結構ね、全体的にね、直感的な操作でね、快適にできてね、これはなんか評判良かったけど両下ですねと思って。で VR 用意ほとんどしないから、うん、あんまり動かないからさ、キャラクターとしては。
そうだね、そ
う
だね、
うんうんうん、よかったよかった。あとゲームのオマージュというか、ゲームの小ネタみたいのいっぱい入ってて、喋、ね、りにね。
あるよね、うん、昔からあるよね、その手の。
そうそう、ずっとやってるけどね、
うんうん、
もうなんかゲームとかアニメとか、なんかその辺のネタをどんどんぶち込んでくるなんかね、 あのそのリアルタイムストラテジーみたいな部分で、あの自分の魔界の陣地みたいなのがあるんだよ。それを広げていくみたいなのも、まあ、ゲームのシステムとして入ってるんだけど、うん、それがなんか床が紫なんだけど、この紫の陣地を広げていくのに、あの魔王が、あのインクばらまいて紫になった部分を我が領地ってできたら便利なんですけどねって言ってて俺としてはもうそれなんてスプラトゥーンですかと思って
イカちゃんだもんね
そうそうそうもうそういう感じのね、こまごましたゲームネタをねすごい喋ってくれてね、これ大丈夫なのかなと思いながらやる
の、ね、本当だね、それ PSVR の世界でやっていいのかって発言だね
別にそのことは言ってませんけどねみたいないいよね。いやでもなんかあのアクワイヤーが開発だけど、うん、なんかやっぱ手堅いもん作ってきますなと思って。
なるほど、面白そうだね。
うん、アクワイヤーいいっすね今ね。
あの
前にもそんな話出てたけど、
ね、あそうだね、なんかデベロッパーだったかな、うん、なんかの話やったね。
そうそうそう、オクトバストラベラーもそうだしね。
うんうんうん、
うん、すごくあの手触りのいいゲーム出すなって思う。
うんうん
うんうんうんうん、いいと思いますよ。それやってますね最近ね。
なるほど、ユーナマね、ユーナマもついに VR だもんな。
そうだね、でも VR だけどムーブは使わないっていう攻め方が素晴らしい素晴らしい、無理にムーブは使わないって、コントローラーで OK ですって
まあなんか、うん、そこを
そこを狙ってくるあたりはいいと思う。
難しい話だな、本当に難しい話だと思うよ
作ってる側もね
そうだな、ユーザーとしてはありがたいんだけどな、
うん、ただなんかあんまり無理をしすぎてない感はね、あうまいなって思う。だから VR だからってなんかすごいダイナミックな動きがあるとかではなく、
うん、なんか昔からユーナマのシリーズってさ、
うん、
あの冒険的というか、えなんか 3D になった時もあったはずだし、
ね 3D っていうタイトルのユーナマはあった。でもあれは 3D の中身は3ダンジョンだけどな。
あそういうことなのか、あ違うのか、
そうそうそう、
騙されたか僕は。
実質は3なんだよ。であの時こうゲームとかテレビとかで 3D3D ってすげえ押してたんだよね。
はいはいはいはいはい、うん、
でもほら別に 3D のゲーム機持ってないからさソニーは。
まあそうだな、
うん、3ダンジョンです
そういうことか、なんだ
あまあでもキャラクターがドットからポリゴンになったのかな。
あそういうのあったんだ。
そういうのあったかもしれないけど。
で VR だもんね、VR って5作目ってこと、そんなことはない、
4、5 作目ですね。
なんか V ってきたからさ、5の V なのかなっ
ていう、うん、あそうなのかな、
勝手な、
俺もちゃんと追ってないからあれだけど、うん、そうかもし
ん
ないね、
かなって思ってただけなんだよね、
うんうんうんうん、
まあまあでもあの確かにあれはまあ僕2ぐらいまでだったかな、やってたの。
うん、俺もそんなもんだな、2やったかな。
なんかね買ったはいいけどね、突き詰めきれずに毎回、
うん、うん、あそこまで難しくない。あの、うん、ユーナマ結構複雑だったもんね。なんかこういう風に掘らないといけないみたいのがすげえテンプレがめっちゃあったでしょ。
難しかったんだよ、なんか強い魔物に育て上げるみたいなさ、
う
ん、
そうそうそうそう。で一回こう失敗したらなんか後戻りできない感じすごかったじゃん。
あそうだね、
あもう捨てゲーですねみたいな
そう、なんか思わぬところでなんか爆発魔法とかで、あダンジョンの形が意図せぬ形に変わったみたいな終わったみたいな
あるわ。
そうそう、でもそういう記憶はあるけど、まあそれでも今でも続いてるし、うん、いいゲームだよね。
そう、気持ちのいいゲームなのでね、
うん、
よかったっすよ、よかったよかった、
よきよき、
うんうんうん、
まあまあ今日もオープニングこんなもんですかね
はい、
いい加減本編行こうかと思いますけども、
はい、
今日は第120回でございますから、
お10回区切り、
10回区切りのあれやっていきますよ。
はい、
今回はもうタイトルも出てますけども、
うん、
3大使ってみたい技魔法でってねー。さあまた意味わかんないでしょ
ういや意味わかるじゃないですか、使ってみて、あなたドラえもんだったら何の道具使ってみたいですかと同じですよ。
なるほどな、僕はどこでもドアみたいなやつだね。
そうそうそうそう、
まあタケコプターかな、
そういうことよ、そういうこと、
そういうこと。ゲームやってるとね、いろんな技とか魔法とか見てきたわけじゃないですか。
うん、
まあ、その中でね、自分が扱ってみたい、習得してみたい、そういう技とか魔法ってものを話してみようという趣旨でございますよ。
ですね。
まあまあそんなんでね、今日も早速本編入っていこうかと思います。
はい、
本編です。
おーい、 僕らの三大使ってみたい技魔法でございます。
最初にちょっと注釈というか、またいつものように告知というか、
うん、
今日僕らが選ぶ三大使ってみたい技魔法というものをお話ししますけども、
うんうん、
次回収録に向けてまた皆様から皆様が使ってみたい技魔法というものを教えていただきたいと思っております。
うんうんうん、
というわけでいつものようにツイッターで、ハッシュタグゲームなんとかを使ってツイートしていただきたいというお願いなんですけれども、
はい、
今回は、次回放送が6月1日なので、締め切りとしては5月29日の23時59分までを締め切りとして、皆様が思う使ってみたい技魔法ってものを、まあ、3つくらい上げていただければと思います。
そうですね、例によって短期集中ですね。
そうですね、集計しやすいので
よろしくお願いいたします
よろしくお願いします
そう、まあ今回のね、自分らが話す内容とかをまあちょっと参考にしつつでもいいですし、うん、送っていただければなと。
まあ別に被ってもいいですしね、僕だと同じので、これやっぱりいいっすよね。
そうそうそう、あえてもうなんかブレたくないから私はもう聞く前に書くでもいいですし、
構わんぞよ
全然
まあまあそんなわけで、今週は僕とハルさんの使ってみたい技魔法を話していくわけですけども、
うん、
さあどうしましょうかね、どっちからいきましょうか。
どっちからいきます、どっちの方が盛り上がるんでしょうね全然わかんない意外とさ、まあ、考えてる段階でさ、最初発想として出した時はさ、なんかありそうありそうみたいな感じでさ、
うん、
まあちょっと面白くなりそうだしいいんじゃないって思ったんだけど、いざ考えてみたら意外と難しかったよね。
意外となかった。
おー、なんか、みたいな、
なんかこのゲームの中でとか縛った方がいいのかなって途中からちょっとね思った部分もあったもん。
うん、
絞りきれんっていうかね。
ああ、多いってこと。
うん、
ああそうか、
僕多いパターンから絞ってた今回。
じゃあどうしよう。
まあ僕一つ、
うん、
超ベッタベタなのがあるんでそれ言っていいですか。
いいっすよ。
僕の1個目はね、
うん、
ホイミです。
あー来たいやまあ俺ホイミは入れてないんだけど、まあちょっとそれの足を後で言ってるんだけど、
あ、
まあまあそれはいいとしてさ、回復魔法はまあ使いたいよね。
まあなんか
ケアルでもいいしホイミでもいいしいいよ、
何
でも。
そうそう、まあケアルになるパターンもあるかなとは思ったんだけども、
うん、
まああえてホイミにしたのもちょっと理由がありまして、
うん、
あの FF とドラクエの流儀の違いみたいなところもちょっと言及することになるんだけども、
おうおう、
まあホイミだなっていう結論に至ったんですよ、
うんうん、
でまあ正直ベッタベタの王道回答じゃないですか。
そうだな、まあ、とりあえずな、
回復魔法なんて、
うんうん、まあなんでベホイミとかじゃないのとかツッコミはあるけど、
そうそうそう、で結構あの、まあ、回復魔法欲しいよね3つって言われたら1個あげるかなって思った中で、うん、まあホイミ、うん、まあドラクエでいうとホイミとベホイミとベホマと、
うん、
ベホマラーと、
うん、
ベホマズンと、
そうだな。
で FF でいうとケアル、ケアルラ、ケアルガ、
うん、
ケアルジャ、
ケアルダ、
ケアルダ。
なんかシリーズいろいろあるけど。
ごめんな、最近 FF の記憶がないんだわ。
それは問題だ。合ってる合ってる合ってる合ってる。
まあいろいろあるわけじゃない。
うんうん、
で FF ってさ、全体魔法とさ個別魔法っていう概念がさ、
うん、そうだね、
薄いじゃない、
うん、
どっちにも触れるようになってるじゃない、
うんうん、
でドラクエってホイミったらもう 単発、
うんうん、
最小の一番回復量がちっちゃくて一人にしかかけられない、
うん、
一番へちょい回復魔法っていう、
そうだね、
烙印が完全に押されてるわけじゃない、
うん、
それがいいのよ。
あ、それがいいの。
それがいい。
なんで、
僕の真剣に考えた結果なんですけども、
うんうんうん、
僕が日常生活で回復魔法を使いたい場面って、
うん、
日常生活でまあ、まあなんだろうな、子供の頃とかだったら転んで膝すりむくとかさ、
うんうんうん、
いろいろありますけども、大人になってもそこそこ怪我しますけどね、
はいはいはい、
で怪我するので多いのってなんかコピー用紙で手切って痛ーとか言ってるとか、
うん、
アマゾンからそういった段ボール切ろうとしてなんかちょっとカッターかすめて痛ーってなってる、あーってなってる、そういうのばっかなんですよ。
あれだしょ、なんか小指角にぶつけたとかそういうやつでしょ。
痛ーってなってるそういうのばっかなんですよ、
はいはい、
それってホイミなんだよ絶対ホイミなんだよ
そうだな、そこでベホマ使う意味ないよな
そう、
まあ、ダメージとしてはまあ100あって10ぐらいだわな。
そうなの、ベホマとかベホイミって多分 交通事故受けたとかそういうレベルだと思った
のよ。そうだよね、医者が使うやつだよね。そう
もうこいつはもう死ぬっていう時にベオマーってやるやつだと思う
んだよね。そうだね、 MP 使いすぎやでってなるよね。爪なんかささくれビシってやっちゃったみたいなところにベオマーっておかしいもんね。あーなんか精神力の方すごい使ったんですけど、
MP 使いすぎなんだって
確かに。
で FF のケアルとかも全員でコピーをして手切ってる場面ねえんだわ、
うん、
誰か一人なんだわ、全体でケアルって場面ないんすよ、
うん、
そう思うとホイミが一番ちょうどいい。
まあまあね。
ゆえに僕は、
それは確かに分かるかもしれない。
ホイミを習得したい。
ああ、まあケアル、ケアルでもいいけど。
ケアルでもいいけども、家族全員に向かって全体ケアルってやる場面はないんだわ。
まあないわな。分かんない。もうなんかみんな元気になるのかもしれないけど。
そうか
な。でもケアルのさ、効能って現実に置き換えるとよく分かんないよね。
まあ、そう考えた
傷は下がるんだろうけど、な、元気ない人にケアルってやったら、なんか元気になるのみたいな。そんなテンションアップ効果みたいなのあるのみたいなさ。
いや、結構考えない。風邪って治るのかな、ホイミというか、ケアル
って。そうそう、もう。あれだ、どうなんだろうなとか思うと、なんかこう、難しくなるけどね。
でも風邪ってさ、やっぱさ、キアリーなんじゃないかなって僕は思ったんですよね。
そうだよね、毒治す
成分が入ったとかそういう感じなんじゃないって。
そうだよね、だから病気は無理なのかみたいな、
なんかウイルス性のものとかは間違いなくキアリーじゃないって思ったよね。
ああ、そうだね、そうだね、
だからまあキアリーもかなり便利だよねってのはかなり思った。
あ、そうだね、両方効果兼ね備えてる魔法みたいなのはないもんね。
エスナ、
エスナは、あれは状態異常回復かな？
風邪、あれ？エスナって万能じゃなかったっけ？万能薬と同じ効果じゃなかったっけ？
あ、そうそう、だから回復はしないよねって話。
あ、そうだね。
あ、そうそうそうそう。
HP 回復はしないけども、状態異常は治すってのがエスナだよね。
そうそうそうそうそう。
あ、そうなんだよ。それも結構悩むんだよね。僕ね、結構ね、その、風邪はキアリーだな。
うん。
じゃあ、ドラクエの流儀でいくと、キアリクって眠気とかしびれ直せたるじゃん。
あ、キアリクはそうか。
そう、
その辺あやふやだったわ。
キアリクってね、全体のね、しびれとか眠気取るんですよ。
うんうんうん。
ってことはさ、徹夜した後はキアリクなのかとか思ったの。
そうそうそうだね。
めちゃめちゃ過酷労働しても今にも寝落ちそうっていう時にキアリクって言ったら、うん、パッチッ、もう一日は活動できるかなみたいになるのがキアリクなのかなって思って、
うんうん、
まあ、キアリクは多分かけまくったら死ぬなって思ったんですよ。
まあ、うん、なその辺よくわかんないけど、これは死ぬ前にじゃあホイミかけとけんじゃねってなるね。よくわかんないけど死ななくはなりそうみたいな。
キアリクは多分レッドブルなんだわって思ったんだ。
やべえやつ。まあそうかもしれんな。
そう、まあいろいろ考えて、まあ結構結局、まあ、キアリーが風邪治すんだったらかなり迷うけども、
うん、
まあホイミかな、切り傷治せるくらいかな、逆向け治せるくらいかなとかね。
いや、まあ確かに便利だよね、ちょっとした時にね、えいっつってね。
そう、
うん、MP の消費少ないからなんか俺にも使えそう感あるね。
そう、絶対なんかさ、あの下勢いよく噛んじゃった時で、いってーみたいなさ、ホイミーって言ったら、
口内炎できちゃった、ホイミーみたいな。あ、でもウイルス性の口内炎だったから効かないみたいな。
効かない、誰かキアリーを、誰かキアリーを捉えて。
何この愉快な世界。なるほどな、ホイミね。
そう、それが僕のね、いろいろ考察した中で、
うん、
いやーな、ホイミでもベホイミ、ベホイミでもベホマでもなく、絶対にホイミっていう結論に至ったんですよ。
あ、なあ、そうか、その観点だと俺もうずるすぎるの出しちゃっていい。
何何？
その流れで回復魔法あったなって思ったけど、うん、なんか回復、急にライフが回復するみたいな状態って怖えなって思って。
おお。
あ、FF にリジェネってあったなと思って。徐々に回復するやつ。
ありました。
あったなと思ったんだけど、あれ、なんかリジェネを内包してるなんか魔法あったよな、便利なやつ。あ、マイティーガードってなって。
なるほど。
なんかいろいろついたよなと思って調べたら、もうシリーズごとによって効能全然違うんだけど、ちょっともう FF8 のマイティーガードがちょっと使いたさすぎて。 基本はね、ま、マイティガードってとりあえずプロテストシェルがつくのは大体こう、うんね、物理攻撃を防ぐのと魔法攻撃を強くなるのね、うんうんうん、はつくんだけど FF8 のやつはなんかプロテストシェルがついて、要はあれですよ、物理なんか小指角にぶつけても大丈夫みたいな、
痛くなーい
シェルはもう、まあ、魔法攻撃に強いってことはどういう状態なのってちょっとよくわかんないんだけど、だ精神攻撃に強いのかなとか思うんだけど、
そうだな、あるいは雷に打たれても大丈夫なのかな
強っとあとリジェネがつくんですよ。
リジェネつくんだやっぱり。
そうだからやっぱね、まあ、もしなんかもう思いっきりガンってぶつかっちゃっても徐々に治っていく。
やばいね。
うん。でプラスヘイストがかかるんですよ。
あヘイストもあマジ？
めっちゃ早く動けるみたいな。まあまあ最低でも倍速ぐらいで動けんじゃないかなみたいな。
あこれはやばいな。
うん。でレビテトもかかるんですよ。
あマジ？
ちょ浮いちゃう。
あマジか。あマジっすか。
だから外で地震が来てもあれなんか周り揺れてるみたいな。
やばいな。あそんな便利なのあった？
ずるいけどね。
マイティガードやばいね。
であとあの8くらいしか出てこないんじゃないか。他のシリーズにも出てこないのかね。オーラっていう魔法があったんだよね。
はいはいはい、ありましたね。
あれなんだっけ、あの特殊技は使えるんだっけ、
リミットブレイクじゃないけど、
リミットブレイク的なやつが使えるやつ、うんうんうん、あれの名称がもう覚えてないんだけどあれが使えるよね、技が。まああれを現実に考えるともう全く何ができるようになるのか分かんないけど、
は
い
は
い
は
い、
じゃあマイティかかった状態の人間ってどうなってるの、うん、とりあえず超人だよ。殴られてももう火にも氷にも雷にも、
うん、でしかも倍速で
重力にも強いんでしょ。
そう、しかも倍速で動く、
倍速で動いて
空飛んでて、
やべでリジェネでしょ
まあレビテトは別に空を自由に飛べるわけでもなさそうだから、また微妙だけどね。
ええじゃってことはプロテス、まあ、プロテス完全ガードじゃないから、仮に小指の角にぶつけたぐらいはほぼ痛くなくて、多分バッツで殴られたぐらいのが ビダメージぐらいになったのをリジェネで次の1分後には回復してるわけだ。
そうそう、でうっかりこうなんかあれだよね、火の上に手とかかざしても大丈夫みたいな。
あ
どういう状況だか分かんないけど
あれでしょ、液体窒素手にバシャーってお全然余裕ですねみたいな。
おあれとなんか軽減されてる軽減されてるみたいなでしかもすぐ治ってくる。
すげえ
いやまあどんぐらい効果が持続するのかさっぱりわからんけど。
そうだな。
ただなんか多分消費 MP がすごいでかいからドッと疲れたりするんだけど
疲れたみたいな夕方ぐらいにはもうねドッとねもう無理って
しかもマイティガードってシリーズによってかな、あの味方全員につくんだよね、あれね。
味方全員だった気がする。
うん、もうちょっとねチートですよねだからなんか近くにいる人みんな無敵状態になる。
そうだな、一緒に行動してるやつらみんなね急にな固くなってな、
うん、そうみんな動き早くなって気持ち悪いそうマイティガードはちょっとずるいけど、おでもこう追いついちゃったしなみたいなね。
あそう、これすごい、あれはすごいな。一日に何発放てるかがちょっと、
そうだね、なんかすごい強くなるけども、なんか精神的にはどっと疲れたりするのかもしれない。
そうだな、
でも精神的な疲れがリジェネで回復するのかよく分かんないけどね。
MP 回復って リジェネじゃないもんね。
うん、
MP 回復的なリジェネみたいになかったもんな。
ないだろうね。
アスピル放つしかないもんな。
確かに。そうだね。誰かから吸うしかない。現実世界で考えると結構やべえ魔法だなと思うけど。アスピルで吸った MP を何に使うんだろうでね。
吸われた方の気分よね。
ああなんかドッと疲れたって。
疲れた。
もうなんか今日ちょっともうダメだわ。もう MP ないわ。
なんだハルさんに吸われたのか。おいおいおいみたいな。
怖い怖い。そう、マイティガード、まあ多分相当あの使えるようになるまでの敷居が高いでしょうけどね。
なるほどな、
うん、どのシリーズでもなんかもう最後の方に思えるイメージがありますけど。
いやー、うん、まあその流れで、
うん、
僕の2個目がね、
うん、
レビテトだったんで言っていいですか
ごめん
いや、いいんだけど
レビテトだ。
結構いろんな考えた中で、
うん、
あのレビテトだなって思ったんですよ
聞こう聞こう
レビテトって僕は FF6 に準拠した話をするんですけども、
うんうん、
浮くじゃない、
なんかちょっと浮くって意味。
そう、ちょっと浮いて戦闘中に、
うん、
なんだっけあれ FF だとクエイクとか、
うんうん、
ああいう地面技効かなくなるっていう技だったじゃない。
あ、そうだね。 なんか地面技ってシリーズによって単体であった、あクエイクエイガーとかなんかあった、なんか聞き覚えがある、
あったかな、あったかもしんねえな。
でもなんか基本クエイク避けぐらいの感じだよね。
うん、
あとまあ地震系の技とかがある、
そうそうそう、なんか特定のボスとかでさ、やたらと地面技使うやつがいるから、レビテ使えば一発っすよみたいなさ、そういう感じの魔法だったじゃない、う
ん
う
ん、あるある。
で、なんかね、FF6 準拠って言ってくる、そうでもねえのかな、
うん、
なんかね、シリーズのどれかはね、フィールド中でも浮くみたいなのが確かあったりもするんだよね。
あ、そんなあったっけ、
うん、うん。意外とこれがドラクエに比較するとねえなと思って。
ないね。
ドラクエで間違いっつうと、トラマナっていうさ、
うん、
ダメージ床を無効化するようなやつ。
あったねー。
まああれの意味合いとちょっと近いような近くないようなみたいな。
あでもだ かなり近いんじゃない。あれも浮いてるイメージだもんね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
ただまあバトル中もカウントできる FF のレビテトに分がありって思ってね。
そうだねそうだね、そもそも地震系の魔法がドラクエはあんまない。
そうそう、で、まあ、なんでレビテトってなった時に、
うん、
まあ、日常生活で地震を避けたいっていう場面はあんまねえんすけど
そうだね、もう地震避けるにしても家の中だとあんまり意味ないしね、浮いてても家が揺れてるってい
やただですね、レビテトはですね、 FF のレビテトはですね、
うんうん、
相手にかけることもできるんですよね、
はあはあはあ、
これがどういうことか。
どういうこと？
自分にかけたらまず自分が浮くわけですよ、
うん、
これも階段とかスーっていけるわけですよ
おお、スーって降りるんだね。
階段スーっていけるってもうめちゃめちゃ便利じゃんっていうの
おおなるほどな。
まずこれが超絶メリットですよ。
おーおーお
ー、もう仮にですよ日常生活でこっからここまで坂道階段うわマジって、もうレビテトって言ったらもうスーって、
スーって、登り降りもできるのかな、どっちも行け
る
のか、
登れるし降りれるしも。
おお、確かに登りは楽か。
仮にこうエレベーターぶっ壊れたとかメンテナンス中ですって時に、うえー、こっから14階まで階段で降りんのって時もレビテトって言ったらもうスーですよ。もう
周りから見たら完全に亡霊だよねスーって直立でフォワー怖い怖い。
これ便利だなっていうのがまず一つでしょ。
そうだね、その解釈ならそうだ確かに。
っていうのと、相手にかけれるっていう面を見たら、日常生活ですよ。例えば家の掃除をしましょうという時に、
うん、
ソファーとかベッドとかに、
うん、
レビテトーってかけたら
かかんのかおうおう、浮いちゃうわけだ。
そう、ふわふわって浮いて、よっしゃここ掃除し放題だぜ、うわーっつって。
あ、それはでも使えたら便利だね。
ウェーイってやって、
タンスとかさ、もう二度と持ち上がんねえみたいなやつをレビテトーってボーンって上がるわけだ。
掃除はめちゃめちゃ楽ですよ。もう QOL が爆上がりやって言いながらこう
現実的すぎやしませんかああなるほどね。
これでもう、まあ、究極引っ越しの時までもレビテトがうおっしゃーっつったらもう、
うん、
そこの引っ越しトラックまで乗ってけーって。
ああそうね、重たい荷物運ぶのは超楽だわ。
めちゃめちゃ楽っつって、
うん、
もうこれ下手したらもう二度と車乗らなくてもいいんじゃねえのみたいな世界に
そんな用途があるのか分かんねえけどなんかなるほどな。
っていうことを思いついて、
ああ面白いね、
レビテトで行こうって思って。
レビテトって正直ゲーム中だと本当にクエイク避けるぐらいしか使い道ないけど、そんな使い道が、
いやもうここの発想にたどり着くまでに今回ね、僕ねドラクエと FF の呪文見まくったからね
見てる中でレビテトだってなった
の。レビテトだっつって、これしかねえっつって
なるほどな、おもろいねそれはね。
そう、いやでもマイティガードで使えるって言われたらやべえなマイティガードってなったよ。
ごめん相当卑怯だけどあ、じゃあ俺その流れで、まあちょっともしかしてかぶったらごめんだけど、
うん、
ドラクエからね一個出すよ、
うん、お、
まあもうこれこそベタベタだけど、ルーラ、
あー来ましたね、絶対来ると思った。
ルーラーが行くよ。ルーラーはやっぱ便利でしょ、うん、便利でなおかつさ、瞬間移動じゃないのがまたいいなと思ってね、
うん、ビューンってからね、
ルーラー飛ぶんだよ。
飛ぶね、
飛ぶのも兼ねてんだよ、しかも自由に飛べねえっていうねこの不便さ自由に空中移動できるわけじゃないんだよ、目的地まで物理的に飛ばされるっていう
多分あれだよね、世界地図みたいなの拾ってね、ここって指さしたとこでね、
そうそうそう、
ルーラーってなったらビューン。
そうそうそうそう。でも現代で考えるとさ、そのゲームの中だとさ、街とかさ、
うん、
城とかじゃん目的地って、
うんうんうん、
だなんか ここっていうところが分かりやすくあるけどさ、その街の手前にポンって飛ばされるみたいなイメージだけど、うん、現代だとどうなるんだろうね、あの指定の仕方と思って。
いや、やっぱさ、ある程度のランドマークじゃない？
ランドマークかな。
だって春さん家っていうのは多分いけないと思うんだよね、僕。
いけない気がするよね、なんかね、うん、もうちょっとめんどくさい扱いだ。飛び始めるとこはうちの家の前からどこだろう、あのスカイツリーとかさ、例えば、
そうだね、
まで飛ぶっつったらバーンって飛べるんだと思うんだ、
うん、
でも多分帰りはどこになんだろう、駅とかなんのかな最寄りの駅までバーンって飛んできてそっから歩くみたいな
そうだね、多分ドラクエとかの流儀でいくとさ、うん、今住んでる家じゃなくてさ、生まれの実家はルーラで行けるんだよ、うん
行けそうだね、それはね。
実家は行けんだけど、今住んでる賃貸とか多分行けねえんだよね。
行けないかもしんないね。そこどこみたいな。そんな住所ないです。住所っていうか、住所とかよくわかんないです。みたいな。
最寄りの駅までは多分ルーラで行けんだよね。
戸建ては行けます、みたいな。
そうそうそう。やたらとさ、縁が深い人ん家とか行けんだよね、きっと。
ありそうだね。そうそうそう、まあ、もしくは住所指定するかだよね。もうあのルーラーがこう GPS の、 あの座標に対応するか。
そうだな、
何十何十のいくつみたいな設定するとそこにブンブン飛んでくみたいな。
FF の世界みたいにあのテレポストみたいなないのかな、ここに置いたらここに来れるよみたいな。
あ、そういうのもあるね。でも瞬間移動だとちょっとさ、やっぱ味わいがね。
まあな、
あの実際空中を飛んでここからここに移動してますよっていうのが私飛んでて見えるっていうのがなんかいいなと思って、
うん、でもあれさ、うん、毎回思うけどさ、うん、あのうっかり発動でさ、
そうなんだ、
あの地面じゃない、天井に頭ぶつけた時さ、
ほんと家の中で使った時の地獄さよね、
もう
ね、
あ、めちゃめちゃ痛いと思うんだよね。
だすごい勢いあるもんね、あれね。あれゲームの中でもなんでダメージ受けないのか分かんないぐらいドーンって当たってもんね。
あれ意識失うレベルだと思うんだよね。
洞窟の天井とかちょっとシャレになれないぐらい硬いですよ、きっと。みたいな、
痛いよあれ。
それちゃんとここでは使えないって言ってって思うよね。
ゴーンつっ、ああ、これはホイミじゃ無理だわ。ベホマのレベルだ。
やばい、それは確かに、それずっと心配してた、これ選んだ時に。それだけは心配だけど、両方容量を使って守ればまあまあいいのかな。
そうだね、まあ
魔法の暴発ってあんのかな、なんか家の中でこうなんか、あ、ルーラーいいよなって頭の中で思い浮かべたら発動しちゃうみたいな。ないといいなとか思うけど。
あ、でもドラクエもさ、後半11とかなるとさ、うん、呪文が暴発したってあるからさ。
え、そうなの？突然魔法出ちゃうの？
戦闘、僕が知ってるのは戦闘の中で、
うん、
メラゾーナーって言ったら、うん、暴発したみたいな感じで、うん、なんか威力上がるとか、
2発目が出るみたいな。クリティカルみたいなやつか。
そうそうそうそう。
うんうんうん、なんかウォークでもあるわ。
そういうイメージがあるんだが、うん、ルーラーみたいなフィールド魔法の暴発だったらやばいね。
怖いね、魔力が暴走したってルーラーでみたいなさ、なんか過剰になんか成層圏まで行っちゃってみたいなことになりそうなんかね。行く急遂とか、それ雷雲の中入ってるとかさ。ありそうだよ ね、 なんかね、そんな上まで行かなくていいっすみたいな。
あるよな。どうなんだろうな、
ね、わかんないけどね。
もうルーラー使えたらさ、多分すぐ欲が出てリレミトも使いたくなると思うんだよね。
リレミトはあれダンジョンから出るやつ。
ダンジョンから出るからさ、多分さ、
家の中出るのにリレミトとか使うわけ、
うん、そう、いや例えばさ、新宿駅みたいなさ、ふっけーとこにいてさ、うん、いやここだと外出るまでルーラー使えねえじゃんとか言ってさ、うん、リレミト唱えて
もうのぐさ。リレミトはあれどういう原理なんだろうね。なんか瞬間移動なのかね、あれはね。
瞬間移動なんじゃない？とりあえずあのダンジョンの外に出るよね。
ね、あれ結構不思議な魔法ではあるよね。なんかね、ルーラーはすげえなんかちょっと物理的な感じあるのに、ね、う
ん。で、微妙にリレミトって MP 消費高いんだよね。
あ、そうなんだ。
なんかね、もうボロボロなったから MP も月だから帰ろうっていう時に足らないんだよね。
しょうがねえから魔法の薬一個使うかみたいな。
使うかとかね、いや歩くかとか言ってな。使う場面ねえみたいなね。
そうだよな、まあ確かに新宿とか、まあ、新宿ダンジョンって言われる具合だから、迷子になったらとりあえずリアミトで上戻るかみたいな。
そうそう、もう絶対に道覚えなくなるよね。
でも迷子になって使ってでさ、リエメトへ戻った場所が余計わかんないっつったらもう完全に迷子だよね。
そうだね、入った入り口と逆口から出ちゃうんだよ、きっとね。どこって
地獄、ここどこって でそうなったらもうとりあえず分かんねえからルーラーでもう一回新宿駅飛ぶか
っつって、そう、あスイカの改札通ってなかった、すいません駅員さんってどっかりでリミット放っちゃったんですけど
現実とごちゃごちゃ、
気をつけてくださいね、
気をつけてくださいね、不用意なリミットはやめてくださいね
気をつけます
リリミと対応改札口とかね、
むしろお前ルーラー使えんならスイカ使ってんじゃねえよとか言って
そこはほら不用意に上飛んでダメじゃないですか、
まだ行ってない駅なんすよって、初めて来るからまだ登録されてないんすよ
あ、でもそれちょっと楽しそうで、ルーラーで行けるとこ増やすために旅するみたいな、
そう今度なんかさ関西行ってみないとか言ってルーラーまだ行けねえじゃんとか言った
ら、いいねー、いやとりあえず最初だから電車で行ってみようぜみたいな、次からは行けっからっつって
便利だな、なんかその世の中な、
ちょっといいけどね、
子供がだんだんと行けるとこ増えてくんだな、
そうだな、空がルーラーで飛んでる人だらけになる気持ち悪さがあるけどなすっげー飛んでるみたいな
気持ち悪い
ちょっと見たい感もあるよ ね、 SF とは違う何かやばい空を見れそうな気がするね
本当だよね、
そんな感じだなルーラーは、
いやーそうだな、面白いな、
じゃあ最後か、
まあ僕の3つ目はね、まあ、ドラクエ FF からあえて外しましたよ、
うん、
全然毛色が違うやつです、
うん、
ウィッチャーより、
お
ー、ウィッチャーの感覚なんですよ、
おお、技きた、
技になるのかなってちょっとね微妙な範囲だなと思いながら、
うん、
ウィッチャーの感覚ってみんなどこまで通じますかね、
あんまり分かってないです、
あのウィッチャーってね、
うん、
人間がなんか変な薬とかいろいろ持って、
うん、
人体ん得意変質みたいなのを遂げて、
うん、
感覚が結構ね鋭敏になった人たちなんですよ、なんかね聴覚がやたら鋭いとか嗅覚がやたら鋭い、やたら鋭い視覚とかね、
うんうん、
そういう感じのものを持ってて、まあ、ゲームの主人公のゲラルトさんは、
うん、
集中するとなんか匂いとか音とかを、
うん、
まあ、ゲーム上の演出なんだろうけど痕跡っていう形でね、
うん、
視覚情報として見れるんですよ、
共感覚ってやつだね、
そう、なんかこっちの方から音がする、この後を辿ってみようとか、
うん、
匂いがこっちの方から来ている、
うん、
ここには別の血の匂い、
うん、
この匂いを辿ってみようみたいなことをやったりね、
うんうんうん、
まあ、なんで普通の人間じゃできないようなものを辿る、追跡するってことができるんですよね、
うんうん、
まあ、これがあったら、しかもなんかそこそこコントロールが効くっぽいのよ、ゲームをしてると、
うんうんうん、
これは便利だなと思いまして、
うん、
でまあ、何に使うんだってされたらね、
うんうん、
僕ん家って、僕住んでるとこって、そこそこに野良猫が出るんですよ、
お
で、まあ、特に なんか別に生活上困ってるっていうほどではないんですけども、まあまあ見るんですよね、
うんうんうんうん、
で特にこの 1,2 年でなんか増えてんですよ、
うん、
野良猫
増えてんだ、勝手に増えちゃってんだ、
そう、なんか別に数えたわけでもないけども、いや1年前と比べたら増えてないっていう、
うん、
確かな感覚があるんですよ、
うんうん、
これは誰かが餌をあげてるとしか思えないんですよね、
お、なるほどね、なるほどね、誰かがあげちゃってんじゃねえかと、
そう、誰かが可愛いなっつって餌をあげちゃってここにより集まるようになったんだろうなという 推察があるわけですよ、
うん、そこは推察なわけだな、
うん、まあ、別にこれを、まあ、是が非でもやめてほしいとか、
うん、
めちゃめちゃ怒ってるっていうわけじゃないんで、
うん、
なんとなく知りたいこれウィッチャーの感覚さえあればなんとかなるなと思ってるんですよ
終えるんだね、あとはね、
この猫が食べたものはおそらくこの匂い、
うん、
魚かな、特にこの魚かなそしてこの猫の足跡をたどるとおそらくはあっちの方角、
うん、
うん、匂いが消えた、あ、でもここに足跡がある、こっちだ、うん、うん、こっちの方にある、
うん、
なるほど、この家か
調べた上でどうすんだ
この家か、まあこの家はおそらくご老人が住んでいて、どうやらおそらく何年前に、村人の話を聞く限り何年前に奥さんが他界しているようで、どうやら寂しいんだろうと寂しさに耐えかねて野良猫に餌をあげてしまったんだろう、うん、ウィッチャーとしては許してあげよう、
そういう判断ができる、
そうっていうところまでして、あのウィッチャーでお決まりのなんかあーあーあーっていう効果音が聞こえるって
でクエストクリアーとか
クエストクリアーって近所の野良猫クリア
ウィッチャーごっこがしたい
それだけだ
いいな、 あすごいね、そんな能力なんだねあの人ね。
ゲラルドさんは多分生きてて楽しいと思うんだよね。
すごいね、なんか聞きながらもうほとんどあのホライゾンに出てくるさあの機械あるでしょ、フォーカス、うんうん、あれも似たようなことできるじゃん、なんかここに足跡があるのがフォーカス越しに分かるみたいな、もうそれを自で言っちゃってるわけね。
そうそうそう、やってることは一緒
すげえ、
それを感覚でやってるの。
いいなぁ。
でしかもね、あの日あれはちょっと追加の薬が必要なんですけども、
うん、
あの嫁とかが効くんですよ。嫁、あの猫目みたいな感じ
で、はいはいはいはい、
暗いとこでも見えんのよ、
うんうん、
めちゃくちゃ便利。
あもうそれもセットなんだね全部ね。
セットセット、
ウィッチャーの感覚、
ウィッチャーの感覚。あとただちょっとね、霊感が強くなるのが嫌だなって思ったね
でも見えるなら見えるでもうなんかそういうものだと思えるんじゃないきっと。
あ本当、でもね見えるの大体ね怖いやつなんだよね
ああそしたらもうあの女神転生のハマーとかで、ね、邪悪なものは即死みたいなさせとけば。
ただねうまいところがね、あのウィッチャーゲラルトさんはね感覚は鋭敏でね、あの、うん、突き止めるまではね、そうね、霊感とかもね、あってね、あのここに精霊がいるとかね、
うん、
亡霊がいるみたいなことは分かるんだけどね、
うん、
倒すのは腕力なんだよね
そうだな、腕力も手に入れなきゃいけないことになるね。
そうだからね、ちょっとね怖い幽霊気づいた時はウィッチャーの感覚は怖いなって思うんだよね。
あれじゃない、便利設定でこうなんか気分次第でオフにできるとかないのかね。
あ
今はオフですって
やれるんだろうなとは思う、
うん、
ゲラルトさんは、
うん、
ただ猫目になっちゃうのがね最大のデメリット。
猫目になっちゃうんだ。
完全に猫目になってね、あの変な人なんですよ。
あなんかレプタリアンみたいなことになっちゃうわけだね。
そう、あスカイリムにいる人かなみたいなね、
男化け人間みたいになっちゃうわけねみたいな。
だからこうあのやべえカラコン入れてる人みたいな感じに見えるわけですよ
明らかになんか物理的に見えちゃうわけね。
そう見えちゃうんですよ。
だから技術がね、
近所付けは多分苦手になるなっていう。
完全に悪い噂立ちますよね、ネットとかで書かれちゃう。なんか目が遅いやつがいたとか言って、
そうなんかね、何もねえとこでね、なんとかの匂いがするなとか言ってるんだよちょっとやばいなっていう。
でも使ってみたいのね。
使ってみたい、便利だなっていう。
まあ便利そうではあるけどな、いろいろな、あれこれ物なくしたけどどこだったっけなとか言って匂いでわかる。
そう、この前直した時に、そう、あそれあのあそこのとこにこう確か油がついてたはずだとか、ね、うん、
その匂いをたどろう
って言って、油の匂いをたどろう
って言って狭い範囲家の中で、あれ猫が見当たんないな、どこ行ったんだろうなって、この匂いをたどっていけばとか言ってね、ここで匂いが消えているということはとか言って、
そう、屋根裏だなと
か。まあ楽しそうだけどね。
まあ便利だと思う感じのところが、ちょっとね人外に手を入れるっていう感じはあるね。
そうそうだね、そこはちょっと副作用的なね。
そうそう、あまあそんな僕の3つ目でしたよって。
まあもうウィッチャーとしては致し方ないよね。も
う
ね、
そう、まあそれがウィッチャーだと言われたらそれまでなんだけどね
それの覚悟もなくウィッチャーの感覚を手に入れられると思う、うなよ的な。
本当だよ、なんかゲラルトさんにそういう説教受けそうだもん、ね、本当受けそう。
怖い怖いゲラルトさん厳しいからな
厳しいからあの人
じゃあ俺最後いくか、
うん、
俺結構地味だけどね最後ね、うん、ライブラ。
ライブラ、あ FF のね、
FF の
来ましたね。
あのまあ要はあれですよ、知らない人に言うと相手の情報が分かるという。
あれ結構なもの分かるよね。
うん、だから相手に、まあ、モンスターに使うとそのモンスターの名前、レベル、あと何に弱いとか。
そうだね、弱点あったよね。
アビリティポイントこんぐらいくれますよとか、
あ
そういうのが出てくるわけですよ。
あと8だったらなんかこのガーディアンフォースかみたいなこと書いてるよね
書いてあるんだろうね、ドローすると何が取れるとか
ね。そうそうそうそう
絶対出てくるよね。それが現実で出たらまあ何度便利かなと思ったわけですよ。
なるほどな、
うん、特に俺名前結構覚えられないタイプの人なんで
便利、名前わかんのか便利だな。
うん、だから人に会うじゃない、例えば、うん、人に会ってあれこの人誰だっけなみたいなことでこそとライブって言うと相手の名前がどこに出るのか分かんないけど相手の名前が出てくるわけですよ。
見えるな。
で、あの例えばどこで会った人みたいな、前どこで会った人
か、そう、なんか今ちょっと体力減ってんなみたいな、
最後そこまで分かるかもしれないね今ちょっと体力低いからちょっとなんか心配してあげた方がいいのかなみたいな分かりますみたいな、顔に出てるよとか言って本当は上に数字で出てんだけど そうそうそう。で、なんかこの人は何が好きとかさ。
そうだね。
そういう情報まで出たら、まあどこまで出るのか分かんないけど、なんかそういうちょっと概要的な情報があって便利と思って。
そうだな。パンクミュージックが好きって。
そうそう。この話をすべしみたいな。
梅干しが苦手みたいな。
細けえ。知らんわってな。そうそうそう、 MP 減ってっからな、みんな、まあ、体力はあっけどなみたいな、あんまりちょっと負荷のかかることさせない方がいいなみたいな。
そうだな、眠いんだろうなみたいな。
そうそうそう。そう、ライブラはなんか現実で使えたら結構便利そうだなと思って、今不機嫌とか出るんでしょ多分。
なるほどな、確かに便利だな。
なんかよくわかんないけどこの人怒ってんなってライブラっつって何々でこう機嫌が悪いみたいな。ああそうか、じゃあ今はそっとしとこうみたいな。
確かにそれは便利だ。
そうそうそう、いいよねと思って。まあ何かそれに頼りすぎるとなんかそれはそれでちょっと何かコミュニケーション能力が失われそうだから。
そうだね、使わずにはもうわからない
から。そうそうそうそう。でも何か名前ぐらいは出してほしい、あの何か名刺に書いてある情報ぐらいは出てほしいよね。何かね、
そうだな。
この人は何の人みたいな、何が得意みたいな。そうそうそう、それはねちょっと思って。しかもライブラってなんか MP の消費少なそうじゃん、なんか手軽に使えそうだから。
確かあの最初ぐらいの勢いだよね、1とか。
そうだよね、ゲーム中では割とまあそんな使わないよねみたいな。えこれに 1ターン使うんすかみたいな。
まあね、
感じあったりする、
まあね、攻略本とかある場合はもういらなかったよね時代的にはね。
そういうのもあるしね、まあ、なんとなく戦ってればわかるしねみたいな。
そうだよね、
あとこいつ盗むと何盗めるとか書いてあるそうだね。
あるあるあるあるある。
FF で言うとこの。
まあた、なるほどな、ライブラね。
うん。ライブラ、まあ語源的には多分ライブラリーのライブラなのかな。
うん、そういうことだろうね。
そうだよね、あれね。
そうか、それは思いつかなかったな。
うん。俺なんかふとした時に出てきて、これだと思って。
めちゃ便利じゃん。
なんか妙に現実に寄りすぎてて、それはそれでちょっとえぐい感じあるけどね。
そう、まあ、実生活でめっちゃ便利。
そうそう、めっちゃ便利って。ビジネスマンもライブラどうですか覚えませんかつって、ライブラ売りしようか、なんか FF3 みたいにさ、黒マテリアでライブラ売るみたいな。黒か白か分かんないけど。
そうだな、マテリアとか、ね、魔石にしてな、販売するんだね。
そうそうそう、
これを持ってしばらく生活してればいつの間にか覚えてるよ。
そうそうそう、ビジネスマンはこれどうぞってライブラつって、ライブラの魔石。
ライブラの魔石3万、今なら3万みたいな。
相手の状態が瞬時に分かる。
いい商売だわ。
まあみんな使えるようになったら世界変わっちゃうだろうね、なんかね。
そうだな、 FF の世界は魔石とかな、そういうのあるから便利だな。
まあそうだね、
ドラクエは職業だもんな。
うん、まあ、でも今回思ったのは結構やっぱ魔法で考えるとやっぱ攻撃魔法が多いからさ、
うん、
攻撃魔法覚えてもしょうがねえなっていうのはなんかすごいあったよね。
日常生活ではいらないよね。
ファイヤーとか何に使うみたいな、まあ確かになんかろうそくに火つけるとか便利かもしれないけどみたいなさ、そういうレベルだよね。
ファイヤーね、でもファイヤーぐらいだったらな、
うん、
まあもうしばらくガスコンロいらねえかとか思うのかな。
痛み物してる間ずっとファイヤーってやってんの。
ギュルギュルギュル MP 減ってくるでしょ。
しんどってなるね。なんか料理作り終わったら、あちょっともう精神的にダメですみたいな。MP ないっす。
そうだな、そう思うと日常使いはしんどいな。
なかなかね、もうだってメテオとかどうしたらいいのって話なんだよね。
夏花火するときかな、便利なのは。
便利だよね。ファイヤーシューってついたついたわつって。
おめえ自身が花火だわとか言われてな。
よくシャレが効いてんなっつって。そうだな、まあそういう、まあ、科学ってあるし魔法チックなところあるから、
うん、
まあそういうのにつながるところあるかもしれないけど、ある意味なんか核爆弾はフレアでしょ的なさ、メガフレアですかね的なところあるからさ。
そうだね、うん、FF とかだとメルトンとかあるからな。
そうだね、
やべえ魔法いっぱいあるからな。
世界終わっちゃう系のやつあるからね。
いろいろ思ったよ、確かにさ、デジョン使えたらどうかなとか思ったもん。
何けその
もうゴミ捨てとか概念なくなるんだなとか。
あなるほど、時空の彼方へ飛んでいけっつって。
そうでもね、それ思った時にデジョンってさ、あの割とデカめの範囲がさ、ブワーって広がって吸い込んでるからさ、あの他のもん持ってかれんなって思ってさ。
ちょっと広いこうなんか空き地みたいなところに行って、デジョンっつって全部消すみたいな。
そう、夜中にさ、夜な夜なさ、ゴミ袋何個か出してデジョンっつって。
でも人面ごとえぐれたりするかもね。すげえクレーターみたいになってる。あどんどん地面なくなってっちゃうわこれみたいな。
そう、意外とさ難しいんだよね、攻撃魔法って。うん、
なんか使い方がそんな思いつかなかったから、意外となんか難しい部分もあったね。
そう、なんかあとなんかあのサイレスとかね、あの、
うん、
魔法トーンとか喋れなくするやつ、はい
はいはい、あるね。
あれ使えるとあのうるさい人とか黙らされるとかするのあんのかなって思ったんだけど、ちょっとエグすぎんな。
なんかね、用途がね、
う
ん、
そう
やべちょっと角立つよね、なんかね。それサイレンス。
満員電車とかでさ、切れてる人がさ、サイレンスとか言ってさ、
こそっとやりたいで、こそっとね、バレないようにシュッて。
そう、でも絶対さ、うん、バレちゃうからさ、電車の中でさ、たまに見かけるサイレスサラリーマンとか呼ばれてさ、目立っちゃうんだぜとかもさ、
逆にね。うわー、そうだな。しかも口は閉じるって、もう物理は防げないからね。
防げないな。そう、その時マイティーガードとかいいもんな。
殴られても大丈夫って、しかも治りますって。
でもなんか急に浮き出すんだよね。
不必要に浮くっていう、
怖、ね、って思って。
逆に浮かないことできないっていう。
浮き始めるし、なんかやたらと挙動速くなるさ。
そうそうそうそう。あ、まあそうだな。まあでもなんか、まあまあ分かりやすいところで UF ドラクエに自分的にもちょっと言っちゃったんだけど、他にもまあいろいろあるだろうしね。
ちょっとだけ没中とか挙げるとね、
うん、
なんかね、ポケモンの技ってさ、
うん、
ポケモンが欲しいとほぼイコールになっちゃうなと思って、結局全没になったんだよね。
ああ、なるほどね。
割とポケモンのやつってさ、
うん、
波乗りとかさ、
お、
延々との泳いでいけるやつとかあんだけどもさ、うんうんうん、あれいいなって思ったけどさ、僕が波乗りを使えるっていうのはなんか違うなって思った。
いや、いいじゃん、急に波乗りできるぜみたいな。
そうか。でもね、結構異様な光景でポケモンの世界ってさ、ポケモンの世界ってさ、うん、割と大型の水ポケモンに対してみんなが乗ってるっていう絵面なんですよ。
あ、はいはいはい。
その最中、僕だけ僕が波乗りしてるって完全にやべえ光景なんですよね。
しかもなんか波乗り、何も使わずに波乗ってるわけでしょ。
そう、
なんかあれだよね、もうカンコレのキャラクターみたいなことになるわけでしょ。なんか水面に立ってるみたいな、シャーって滑ってるみたいな。
そんな勢いだし、特段波は起きてねえのに波乗ってんだよ。
波乗りなんだろうかってなるよね、もうあれから見たらね。すげえ、なんかもう神になりそうだね、その時点で。なんかね、
そうそう、
神扱いされ
て。そしてポケモンの世界的にはね、波乗りって秘伝技だからね、
うん、
一度覚えたら忘れられないっていうね。
あら、困っちゃうわ。
そう、呪縛のような技なんですよ。
覚えたはいいけどみたいな。
覚えたはいいけど
自分に使うにはちょっと躊躇するわね。
そう、しかもね、これなんかのお便り会とかだったかなで言われたけどね、うん、ポケモンの技マシンってね、ちょっとやばい道具なんですよ。
うん、
4つ以上技覚えられないんで、
うん、
覚えるときには頭を殴って忘れさせるんですよ。
そうだった。
波乗りを習得するときのハードル、
うん、
僕は人生で4つしか覚えられない技、何かを忘れて、
うん、
まあ、その忘れるっていうために殴られるんだよね。
自分で殴るわけでもないんだね。
秘伝マシンという技マシンが僕の頭を殴るんだよね。
あ、マシンが殴るんだ、あれ。
うん、確かそう。
怖っ。
その結構なハードルを超えた先に僕が波に乗る。これは失うものの方が大きい気がするなって思って、取り下げたよね。
まあまあ、わからんではない。まあまあ、殴るがどんぐらいの強さかわかんないけどね、すごい軽くなるかもしれない。
1、2のポカンっていうか、
そうそうそう、だから多分ポカンっていうぐらいのレベルだから、そんな痛くはないんだろう、きっと。
いや
ー気絶するレベル。
いやー、だってそれまで何十回と放ってきた技を完全に忘れるんだよ。
うん、わかんない。ほら、MIB で出てきてさ、なんか記憶忘れるペンみたいなやつあんじゃん。プチュワーって光出てるみたいな。あれ的な、こう、なんか SF チックな能力かもしれない。
あー、なるほどな。
でも、ポカンって殴った手が、こう、脳に、こう、何らかの作用を、こう、外から加えて、なんか、脳細胞が一箇所死ぬみたいな。
でもなんか、まあそれさ、ポケモンでは実験済みかもしれないけど、人間では実証実験してますかね。怖いな。
怖いよ。記憶消すとか怖いよ。っていうか4つしか覚えられないってなんだよ。よくわからない。
っていうことになりますけど、突き詰めて考えたらポケモンの技怖いなって。
まあそうだ
な、なったんだ。
うん、 俺ボツになったのだとね、まあ、復活の魔法とかも頭ちらつくんだけどね、もうそこはちょっともう近畿だなと思ってるよ死んだ人復活できるとかもうやばすぎるよね。
そうだな、レイズとかザオラルの話でしょ
そうそうそうそうそう。
あれは
メガテンでいうリカームみたいなやつをさ使えちゃったらもう どうなっちゃうのこの世の中。
どうなっちゃうんだろうね、
まあ、完全に何かの競争にはなれるとは思うけど
でもああいうのって老衰はいけるのかな、
わかんないよねその辺ね、ゲームによってまちまちだからね。イベントで死んだキャラクターは死なないけど戦闘で死んだキャラクターは復活できるっていう、よくわからんよね。
そうだよね、交通事故の人とか助けることができそうだからさ、
うん、
あの使い方によってはさ、うん、あの崇め立て祀られる素晴らしい人になるよね。
うーん、そうだねそうだね、うん、もう完全にもうちょっと神扱いになるよねやっぱね。
本当だね、
うん、そう、それはだから何 FF とかかな、なんか瀕死になる、死なないで、まあ、まあこの人まだ瀕死ですよって表現してるゲームなの、まだまあ瀕死から蘇る、でもそれ回復魔法じゃダメなのとかいうツッコミはあるけどさ。
あー、まあそうだね、瀕死、うん、瀕死ってあったよね、ポケモンとかもそうだな、
うん、まあ、瀕死ならまあそういう状態に対して使うなんか特別な魔法っていうのは分からんでもないけど、もうドラクエ完全に棺桶入っちゃってるからね一回ね。
まあそうだね
もう死んでるよね完全にみたいなこの人の死にとあのな まあ、パパスはもう消滅してるからまあ違うのかもしれないけどどこが違うのみたいなのあるよね
確かにね
そうそう、イベントで死んだ人はすべからく帰ってこない。
まあな
あ、うん、あの辺はね難しいよね。かといって、ね、あの主要キャラクターが死んだら帰ってこないゲームも世知辛すぎてやる気はなくなるけどさ主人公死んだら終わりみたいなあ、でもメガテンとか主人公死んだら終わりなんだよね確かね。
あ、即ゲームは、
あ、まあ、シリーズによるのかもしれないけど、うん、ヒーローが死ぬと、仲間は死んでも大丈夫なんだけど、ヒーローが死ぬとそこでいきなり終わるのエンドなの、主人公イコール自分だから死んだらそこでバーンって終わっちゃう、
うん、
とかはあるけどね。
まあそうだよね、
うん、
まあおそらくはな、まあ覚えたい、使ってみたい技魔法か、
うん、
まあ、結果としてやっぱ RPG ものというか、
うん、
そういう目線が多くいいよね。
そうだね、ちょっとパッと出てくるところに行っちゃった感じはありますけど、なんか今回、まあ、分かりやすいしね、
考えた中で、
うん、
なんかまあやっぱどうしてもドラクエ FF によるなって思ってさ、
うん、
他の方向ねえかなってんで、
うん、
まあ、出てきたのがウィッチャーだったりでもしたんだけども、それ以外のさ本当に全然違うジャンルっていうのがね、意外と僕の中では出てこなかったんだよね。波動拳使えたらどうかなとかいろいろ考えたんだけど使えたところでとか思ったんだ
よね。そう、現実で波動拳使うとどういうビジュアルになるのかなとかちょっと気になるけど、
僕のなんか 手が飛んでいくんでしょ、青くなって
そうだよね、実際そういう表現だしなそうなんだよな、割と攻撃系が多いからなんか癖のあるやつをちょっと出したい感もあったんだけどね、
うん、
まあ、そこはちょっと皆様にお任せしますか。
そうみんながどういうことを思うのかっていうのはちょっと興味があるんだよね、
うんうんうん、
全然こう今日話したのがどうしても RPG 寄りだったけども、
うん、
全然違うのでも構わんのですよ。
いいですよ、
ただうまい例がパッと出ないんだけどね
そうですね、まあ、RPG でも他にもいろいろあるしね。
そうそう、技ってあり魔法だからね。
うんうんうん、分かんない、キングダムハーツとかないの。
キングダムハーツって、ね、全部魔法とかね、あの FF に準拠するんですよ。
ああそうか、
意外と、ね、唯一あのバルーンとかさ、風船を出す魔法とかさ、
ああ使えても微妙だな確かにな、ね、ちょっと人気者にはなりそうだけど、
その風船ね痛えんだよ敵をね、あのなんか要はイオなんだよねあれね
爆発するのね
そうバルンガとかなんかね可愛らしいな見た目にしてますけどね、結構な効果力なんですよ
えぐいえぐいあーなるほどね、そうかそうか、確かにそこら辺はな FF に寄ってたりするもんな。
うん、
なんかクロノトリガーとかも結構 FF に寄ってたりするもんね。
ああそうだよね、
うん、
まあどうしてもなゲームっていう性質上さ、攻撃魔法とかそういう感じになるもんね。
うんうんうん、
うん、
まあでもそうじゃないものもなんか、まあそれでもいい、なんか理由があればいいですしね。
まあね、全然さ、
う
ん、あの
そうじゃないものも
ドラクエ FF 出してた中でなんでこれ出さねえのみたいなのもあるかもしれないからね。
ありそうありそう、全然忘れてるのか、
エガンテだろみたいなさ、
いや死んじゃうだろうモシャスとかな。
あ、モシャスね、モシャスね
あるよね。パルプンテはちょっと頭かすめるけど怖くて使えない。
パルプンテはどういうテンションで、
でっかい巨人とか出てきちゃったらもう手に負えないから
怖い、怖いな怖いな
覚えたくない。
出てきた時どういう顔すればいいんだろうな
もうバルス並みにこの世終わる可能性があるからね
滅びの呪文
滅びるかもしれない呪文だから
あとね、僕の中で結構迷ったのがね、
うん、
あのフォールアウトのバッツ、
あれは、ね、
技ですかっていうのはね
まあいいんじゃないですかね、講義でフォールアウトの能力とかね、そうそう、あのパーク
パークね、
うん、なんか人を食べるとライフ回復するみたいな、
いややめてよやめてよ
銃で攻撃すると敵がバラバラになるみたいな
そうそう、 しばらくの間ご飯を食べなくても平気だみたいなパークとかねそうそう、
お腹があんまり空かなくなるみたいな、
そう、キャップがよく見つかるんだぞみたいなさ、うん、
太陽の光を受けるとライフは回復するよとかねそういうやつ
あったあった、そういうのいろいろあったなそうそう、なんでね、いろんなジャンルあると思うんでね、うん、あの僕らが挙げたものに限らず、
はい、
まあ、もちろん被ってもいいんだけどね、
うん、
そういうので挙げてもらえればなと思います、という
わけで思います。
そんなわけで今日はあとエンディング入っていこうかと思います。
はいよ、作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ、
エンディングです。
はい、
今日もいっぱい話しましたね。
話しましたね、
まあ、特に示し合わせたわけでもないんですけども、
うん、
まあ自然とドラクエ FF に寄りがちでしたね。
そうですね、パッと出てくるというか、なんかなんとなく理解してるのがやっぱその辺があるなという気はする。
まあね、世代とかも僕らの場合はある気がするけどね、
うんうん、あとまあゲーム的な状況ってあんまりないからさ、なんかあんまりこうやっぱり現実で使うことを考えるとなかなかなかったね。
なかなかね、
うんうん、
そう、なんかアンチャーテッドとかないかなって思ったけど、ただただネイトさんが超人的なだけだわと。
そうそう、すごいエルド力みたいな、しがみつく力半端ねみたいな、あれ確かにちょっと欲しいけどね、なんかね、
あれは技なのかとかね、自問自答がすごい、ね、
か家から出るときにベランダからとか出れそうだもん、なんかね。
ああ出れるな、でもそれはスネークもできるな
すごいよね、なんかしがみついた状態から一回手を離してもう一回しがみつくみたいな、さらっとできるからね。
そうだって3回ぐらいから窓のヘリにしがみついて一回手を離して一回のとこまで落ちたところでまた掴むみたいな
そうそうそうワンダもそうねもうめっちゃでかい巨匠から落ちてるけど掴めばセーフっていう落ちたら死ぬけど掴めばセーフっていう
セーフってい
うとこあるからね。
もう地上100メートルぐらい飛んでんじゃねえかなみたいな、なんか上空までいるんだけども指一本でギリギリ掴んでるみたいな
あるまあそれもある種技かもし
ん
ないけど、
そうだな、
うん、
意外となんかな、あのなんかそうほっぽり出してばね、みんなで話すと出てくる気がするな、これな。
そうだね、まああの3つとかに縛られず10に話していくでも全然面白そうな感じだね。そんなノリでも全然構わないですね。
構わない構わない、
こんなんできたらおもろいよねみたいな、
うん
うん、
まあまあそんなわけで、まあ途中途中というか冒頭でも言いましたけれども、来週この3台使ってみたい技魔法っていうものを今度は皆さんが選ぶっていう方向でやっていかいきたいなと思いますので、
はい、
いつものようにハッシュタグゲームなんとかを使って、僕の場合はこれ、私の場合はこれっていうものを挙げていただきたいですと、
はい、
で締め切りは5月29日の23時59分まで、
うん、
金曜日が終わるまで、
うん、
というふうな形でやっていきたいなと思っております。
お願いします。
お願いします。というわけであと今日は終わってきますんで、最後いつものやつ読ませていただきます、この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です、ゲームなんとかの綴りは GAMENANTOK です。
おい、
そんなわけで第120回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と
春でした。
それではまた来週、
お便りお待ちしております。
ポッドキャストやりたいと思い立ったらポッドキャスト制作指南所。